こんにちは、やあやです。今回は、よっしゃー、この世界があってよかったと思うくらい、私はあの死をきっかけに、トラウマ、借金地獄の悪夢障害を克服できました、というお話をしていきたいと思います。一言で言えば、私のまあ過去の話をしていくだけなんですけれども、もしかしたら、あなたも、同じように苦しんでいるかもしれないので、どうやってそれを抜け出してきたかっていう参考にしていただけたら嬉しく思います。では、ちょっと読んでいきますね。きっと読み進めていくうちに嫌な気分になることでしょう。こんな話聞きたくないわと思われることもあるかもしれません。そして、今回の記事は私の過去の話だから、多分つまらないものでしょう。だけど私はその全てをさらけ出します。これまで私がなぜ死にたいと思ったのか、どうしてそれを思いとどまれたのか、そしてなぜ今幸せだと心の底から思えているのか、その全てをってことですね。で、私は4人兄弟の末っ子として長野県に生まれました。長野県いいところですので、ぜひね、来てくださいね。1984年11月生まれ。血液型は B 型で、おばちゃん子でした。おばあちゃんがね、すごくね、よくしてくれました。甘えられて育ったため、保育園の頃から、家族にもね、照り笑いするような極度の人見知りで、吃音がひどくて、ドとロ、ヒとシが同じになってしまったんですね。今でこそ言えるけれど、本当にこれがね、どっちも同じようになってしまって、うまく話せなかったですね。で、小学6年生まで学校で本当に一言も話せないような内気な性格でした。あることをきっかけにね、ちょっと話せたんですけれども、それでもやっぱりね、なかなか言葉がうまく出せなかったっていう時期が結構ありました。やがて、ちょっとした、なんていうかな、保健体育の授業をきっかけにして、あるいはね、テレビとかいろんな情報をきっかけにして、病気に対する不安っていうのがすごく大きくなってね、典型的な疾病恐怖症、別名心機症とも言いますけれども、要するに病気が怖い、病気になってるんじゃないかっていうふうに思ってしまうっていうような恐怖症にね、なって、本当にね、これがすごかったんですけども、壮絶だったんですけどね、生きている意味が分からなくて、死に対する恐怖症になって、過呼吸、めまい、吐き気などに襲われ、パニック障害ばかりの毎日が続くようになりました。本当にね、文章で書いてあると簡単な話なんですけども、苦しかったですね。で、高校生になってからは、そもそもね、高校にちょっと行きたくなかった理由があるんですけども、それでね、人間不信で完全に孤立しちゃって、お昼はね、一人でね、公園で食べたりとかね、あと食べるものっていうと、本当に今思えばバカな話なんだけど、いかにね、節約しようかって考えててね、コッペパンとジュースばっかり飲んでるようなね、不健康といえば不健康な生活送ってました。そのね、食べるものに関してどうこう言うあれはないんだけれども、良くなかったなっていうのが正直なところです。で、授業中はずっと机に伏して、具合が悪くてね、机に伏して、汗がね、だらだら出てね、呼吸も苦しくてね、じっと我慢してました。早く終わんないかなって、チャイムの音が早くなんないかなってね、我慢して机に伏して耐えてました。苦しかったね。で、また人混みが苦手で、電車に乗れなくて自転車通勤してました。電車の中乗ると一息がすごく長く感じてね、もし万が一ここでパニックが起きたらどうしようとかね、不安になったらどうしようってことをつい考えちゃって、電車に乗れなかった。でも乗らなきゃいけなかった時もあったんだけどもね、できるだけ遠くても自転車で行くような生活をしてました。 まあ片道13キロくらいあったんですけどね、まあ、それはそれでいい思い出なんです。それはいいんですけど、大学生になってからはいつもお金のことが頭にあってね、お金頭でいっぱいで、起きる前からいろんなことを予期しちゃってね、不安に怯える毎日、繰り返される思考で恐怖のデジャビュー体験、これがね基本とね、まあ、無限ループって私の記事では書いてるんですけれども、なった人しか分かんないかもしれない苦しみです。で、寝ている時に脳の中でパーンって音がして、ほんと発狂しかけましたね。まあ、これはそうですね、大学生ってよりも会社員になってその後辞めてからの話なんですけども、もう病みすぎてね、脳の中でパーンって音がして、死ぬかと思って、死ぬかっていうよりもね怖かった。ならないと分かんないかもしれないけど、もう全てが終わるかと思ったことがありました。で、まあ、そんなこともあったりして、あと自己啓発セミナーに、まあ、大金をつぎ込んで何百万円以上使ったかな。今思えば騙されてたのかなって思うところもたくさんあるけども、まあそれはそれでいい経験だったし、全ての自己啓発セミナーが悪かったわけじゃなくて、一部やっぱりね騙されちゃう、騙すようなものもあったなっていうのがありました。で、そういったこともあって不安で怖くて息ができなくて、自殺しようと家をねちょっとこっそり抜け出していたら、途中でねもうなんていうかな、息ができなくなっちゃって、呼吸が苦しくて、ああもうダメだと思って、もうどうしようかなって時に、まあ倒れたふりしてね、正直ちょっとその歩いてた人に助けてくださいって言って、救急車呼んでもらって精神病院に、まあ結局ねその救急搬送されて3ヶ月間、まあ結局その自殺願望があったとはいえ、そのなんていうかな、悪いことしたわけじゃないので、まあ、任意入院って形だったんだけれども、まあ、精神病院に3ヶ月閉じ込められて、まあ、閉じ込めてもらってかな、3ヶ月入院して、退院後も1年間精神薬を処方して飲んでいった時がありました。といったような過去があります。もしかしたら、あなたもこの中の一つくらい何か当てはまるものがあるかもしれませんね。そして、私が入院してから早5年近くが経とうとします。ちょっと今ねこれ後で書き直しますけれども、もうそうですね7年くらい経つのかな、ちょっと古い記事なんでまた後で書き直そうかと思うんですけども、7年近くが経とうとしています。今の私はという前に、そうですね、ちょっと一旦ここで長くなるので音声聞きますね。また続きをお話していきます。